河村陽介です。小林さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は経験ゼロからのステップアップ、女子の山登り入門を執筆されている小林さんに女性の山登りについて伺えればと思います。まずは登山に必要な装備っていうのは何になるのかというのと、あと女性と男性で違ったりするものなんでしょうか。
そうですね、一般的に山に登りにまず必要なものとしては、はい、登山靴、
うん、
あとバックパック、
はい、
リュックですね、うん、とレインウェアが必要だというふうに言われています。
あ、3つ目はレインウェアになるんですね。
はい、でもなかなかこう山の道具って高価なので、一気に揃えるのは大変かなというふうに思うんですが、こう山お買い物するのもね楽しいので、はい、まずは楽しみながら徐々に揃えていっていただければなというふうに思います。
小林さんおすすめの山ウェアの上手な合わせ方とかってありますか。
そうですね、私がこう山登り始めた頃は、はい、男性も女性もそんなにこう、うん、特化されてなくて、うん、選ぶ範囲もすごく狭かったんですけども、はい、今は靴もリュックもあとレインウェアもそれぞれこう男性用、うん、女性用というふうにモデルが作られていて、うん、色も豊かだし、はい、あと形選択肢が増えたので、もう最近はこう自分の好きなものを選べてこうコーディネートできるっていうのがすごく楽しいなっていうふうに思います。
なるほど。じゃあ本当にお買い物の段階から山を楽しめるじゃないですけど、
はい、
そんな楽しみ方もあるわけですね。
そうですね、行く山を思い浮かべながら登山用品店に行くのもすごく楽しいです。
なるほど。そんな必要な装備を揃えた後なんですけど、
はい、
やっぱり登山安全第一だと思うんですが、登山計画の作り方っていうのはどうやって作っていくものなんでしょうか。
ですね、今インターネットで、うん、調べると、うん、いろいろなこう登山計画書のフォーマットがあると思うんです、
はい、
でそれの項目をこう埋めていくんですけれども、うん、大事なのはその登山計画書に書き込むことよりも、うん、それ書き込むときにこういろいろこう具体的に計画をしていかないと書けないことってあるんですね。
例えばそれは
日程ですとか、はい、あと下山の時間ですとか、あと、メンバーのこう連絡先とかももちろんそうなんですけども、であと緊急時に予定しているコースが歩けなかった時、どこから下れるかとか、はい、そういう、こうルートの選択肢を持っていくことも必要なんですが、
なるほど。大体ルート的なものも、はい、登山計画に書いたりするんですか。
そうなんです。
それも書かないといけないんです
ね。はい、エスケープルートという、うん、項目があって、うん、そこにはこう緊急時に、どういうふうに行動するかっていうのを書いたりとかするんですが、うん、大事なのはそのこう計画段階で、うん、そういう、こうきっちりした計画を立てることが大事だと思うので、計画書をこう作るということもそうなんですが、
それが目的になっちゃダメってことですね。
そうですね、それにこう自信を持って書けるぐらい綿密な計画を立てるっていうのが安全な登山につながるんじゃないかなっていうふうに思います。
でその登山計画を作った後に実際の山登りに行くときに地図は必ず持って行くべきものだと思うんですけど、
はい、
ただ女性の方って地図を読むのが苦手な方が多いって一般的に言われるじゃないですか。
そうですね。
小林さんは地図を読むのは得意なんですか。
実はですね、一般的な街の地図を読むのはすごく苦手です、
はいはい、
だからこう目の前の自分の方向と地図の方向が合ってないと、こう地図を逆さにしないと見られないタイプなんですが、山の地図はなぜかわかるんです。でどうしてかっていうと、多分こういつも繰り返し繰り返しこう地図を頻繁に見続けた結果でそうなったのかなって思うんです。だからこう苦手だけれどこう身近に置いて、何回も繰り返し見ることで、こう地図の読み方がだんだん分かってくるんじゃないかなと思います。
山に登る前から地図を見ることで楽しいっておっしゃられる方もいる、なんか想像できて、
はい、
登山道であったりこっちに大きい木があるかなと、そういうことも小林さんって想像されたりするんですか。
そうですね、もう計画の時に地図を自分で作るです、
はい、地図を自分で作る、
はい
はい、
それはここは、はい、こう景色がいいよとか、ちょっと岩場があるから気をつけようとかっていうのを、こう本で調べたこととかを自分のこう持っている地図に手書きで入れていくんですね。でそういう作業をするとこう登る 道が具体的にイメージしやすくなったりとかして、またそういう作業も楽しいので、初めての山に行くときはそういうふうにするようにしてます。
なるほど。あとは実際その登った時に自分が書いたものと同じかどうかっていうのもまた楽しいポイントなんですかね。
そうですね、あの現場で見るのも楽しいですし、はい、あと帰ってきてその自分で作った地図が思い出に残るので、あのそういうのをこうコレクションしていくっていうのも楽しいんじゃないかなって思います。
小林さんに今地図の読み方、楽しみ方も伺ったんですが、女性ならではの登山の楽しみ方ってあったりしますか？
そうですね、基本的にはそんなに大きく女性と男性と違わないかなと思うんですけれども、私もこうイベントとかで多くの方と一緒に登っていると、やっぱりこう男性ってすごく目的意識が強くて、こう山頂に立つっていう、こう強い目標を持って登っている方が多いんですけれども、それに比べると女性は割と、山頂に行けるかどうかどうでもいいとは言わないですけど、そこに強いこだわりは持ってなくて、それよりもこう友達と喋りながら登ったりとか、美味しいものを山で食べたりとか、そういうこう山登り自体、その工程自体を楽しむのが女性ってすごく上手だなっていうふうに思います。
確かに僕も山登りって考えると、頂上に登ることが、それが最大の目標かなって思うんですけど、行動を楽しむっていうことなんですね。
そうですね、なのでこうどうしてもね、山登りって言うと山頂に立たなきゃっていう、あの気持ちがあると思うんですけども、私が大事にしてるのはその工程をどれだけ楽しめるかっていうことを思っていて、なんで花を見つけたりとか、あとこういろんなこう歴史に触れたりとか、そういうのをこう山の楽しみに含めるようにしています。
あとは持ってくお弁当作りとかも、人によっては、
あの山でこう料理をしたりとかね、そんな楽しみもあります。
小林さんおすすめの簡単な料理方法ってありますか？
私がよく実践しているのが、半分家で作っていって、山で仕上げをするだけっていうのをやってます。
それは具体的にどんなお料理が？
そうですね、例えばこうこれから寒くなるので温かいものを飲みたいと思うんですけれども、豚汁とかを家でこう下ごしらえをして、で野菜にこう火が通るところまでこう少ない水で煮込んでいって、でそれをこう、密閉できる袋とかに入れて持っていくんですけど、山ではお湯を沸かしてそれを入れて、あとお味噌を溶くだけっていうと、こう時間短縮して美味しい手作りのものを楽しめるので、そんなことはやってます。
確かにそれは男性はなかなか考えないような山の楽しみ方ですね。小林さん、今日は最後に、山梨県内、そして山梨県から近い山で初心者におすすめの山なんてあれば教えていただけますでしょうか？
私甲府市に住んでいるんですが、甲府の駅のすぐ近くに、湯村温泉っていう、ところがあって、そこの裏山に湯村山っていう山があるんです、で標高は450メートルぐらいで高くないんですけれども、登山ルートがいっぱいあって、あと雑木林ですかね、林がすごく綺麗なんですね。なので本当にちょっとこう毎日登山してる方もいると思うんですけども、今日天気いいから体動かしてみようかって思いついた時にすぐ行けるので、そんな山も楽しいんじゃないかなと思います。
湯村山ですね、ちょっとチェックしたいと思います。小林さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
明日は山梨の山を含めた山の魅力について伺えればと思います。最後に小林さんの好きな曲、カーリー・レイ・ジェプセンで I Really Like You をお送りします。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。